From 2006 to now, over 1,000 episodes and counting, it's Beside Your Life with Ishikawa, Honma, and Furu.
ということでございまして、今回の B サイは3月31日の夜10時過ぎというところで、もう年度末のどん詰まりでございますよ。あと2時間弱で新年度4月1日になるというところでございまして、まあ先週ね、改変期なのに暇だ暇だと言いつつ、まあ一応ちゃんとお仕事もしてるんですよっていうところで言うと、今日も3つほど仕事をして B サイの収録に来たというところなんですけれども、まあ暇っていうか、最近今月は仕事がある日とない日のメリハリがしっかりしてると言いますか、ある日は2つ3つバーンとある、ない日はまるっきりないみたいな感じなんで、
それってさ、石川君って自分の仕事をまんべんなく鳴らしたりとかってできるわけじゃない、あの仕事をこっちに
やる気になればね、
2日前に書いといてみたいな組み立てをさできるから、まるっきり空いちゃうって珍しいよね。
そうね、でも俺結構いやき薄々感じてると思うけど、俺結構相手のお望みを置かないしてるよね。スケジュールとかの。
あ、まあそれもあるし、うん、あと
譲歩するよね俺。
あと後から来て相談が来て納期が早いやつっていうのを、
ああ、はいはいはいはい、
石川君は割と受けがちだと思うんだよね。だってさ、この間
そうね、
ミセスグリーンアップルの番組がそうだったでしょ。
そうね、
確か金子くんがさ、うん、いや折り入ってご相談が
金子の折り入って一番怖いんだよな。
中4日5日で、うん、一旦まとめられるのに石川さんしかいないっす
ですよっていう。そうそう、まあそれで言うと、先週急にちょっとメールが来て、今週あたりからちょっとややこしい案件に取り掛からなきゃいけない感じの雰囲気なんですよ。
白川郷なんかに行ってる場合じゃなかったんだよ。
これの案件なんですよ。ちょっとや
や一生懸命石川君なホワイトボードに書いてくれるんだけど、
インクがない、
全然見えない。
これなんですよ。これなんですよ。
そうね、割と急に来がちなやつだよね。
急に来がちなやつ、
気がちだね、
急に来がちで厄介なやつじゃないですか。
しかも厄介だね。しかもさ、納期が結構近そうだよねそれね。
近いよね、どう考えた、
近いし、あらかたのもの来週の真ん中ぐらいに出ますみたいなやつだ
よ
ね。そう、ね、でちょっと二回しぐらい揉みたいし、
でこれそれを今週の木曜日に打ち合わせに行って、でそっから取っかからなきゃいけないから、ああちょっと今週新年度入った途端にちょっとややこしいことになってくるなっていう、
ね、ちょっとなんか関係各位が広そうだよね、範囲がね。
稲城もだってここの名前だけでややこしいなと思うじゃないですか。っていう感じの仕事が来るので、ちょっとまあまあこうのんびりできるのも今週までかなみたいな感じだったんです、先週までかっていう感じだったんですけど、
そのメール受け取っちゃったタイミング
で、ね、そう、はい、っていう状況の中で、今回の B さん稲垣がちょっと仕事の都合もあって火曜日の夜にしたいっていう話だったじゃないですか、
ちょっとね、日月イベント詰まってたからね。
そうで、おかげで金曜日の夕方に収録終わったら、土日月とまるっきり仕事ないっていう状況にまたできたわけなんですよ。
いや、ないじゃなくてオファーもらってんだからないじゃないでしょ。
なんていうの、だからさ、嵐の前の静けさ期間。
いや、まあそうなんだけどさ、なんか、いや、この3日間利用して天の橋立まで行ってきましたってやってる場合じゃないでしょ。
かといってさ、この案件に関して何の準備もできないからさ。でまあ火曜日の昼過ぎに東京戻ってくればいいみたいな状況だったから、まあもうこれはもうさ、どっか行くっしょ。もうこれはさ、ここ2ヶ月ぐらいさ、俺基本的に平日今ファスティングをしてるわけですよ。
あれでしょ、平日をファスティングする理由はさ、なんか閉めるというよりは、土日にイベントで飯を食わされるっていう、
そう、そういう生活だったのもある。
それの足しプラマイゼロにするため
で、そうで、だからさ、なんか最近さ、そのだから週末に美味しいもん食いたいっていうかすごいあんだよ。だって2日間ぐらいしか食えないんだからさ。で今回は気分的に言うと、あ、魚食べてえなっていう感じがして、あ、じゃあ東北方面かなっていう気がしてたのよ。でもう一個が野球みたいなっていう。
開幕ちょうど開幕
だね、開幕金土日3連戦じゃないですか、
うん、
でまあ金曜日は開幕戦だったわけなんですけども、まあ開幕戦なんていうのはどこもチケットが完売のはずなわけですよ。でところがですよ、これ調べてみると開幕戦がまあ多分全球場完売してたと思うんだけど、2戦目になった途端にガラガラのところが出てくるんですよ。
え、土日でしょ、
これ土日なんだけど、今回だから開幕カード組まれてた球場が東京ドーム、だから横浜スタジアム、だから千葉マリンで、地方が京セラ、それから松田と福岡のペーペードーム、関東以外の、球場でいうと京セラがですね、オリックス、楽天と
楽天
で、松田が、広島中日、
松田は広島県だから、広島の
中日
本拠地
で、ペーペードームは、これがですね、ソフトバンクホークス対昨年2位日本ハムファイターズ、
おー1位2位
1位2位のカード、
これちょっと熱いね。
ね、で調べてみたら2戦目、京セラのオリックス楽天ガラガラですこれ。
うん、まあそう、
うん、
そう、
薄々思うよね。
まあそうだな、なんか開幕か、まあその開幕戦すら心配だった
、うん、そうだね、もしかしたら開幕戦も余ってたかもしれない
と思う。どうだったんだろうな。
うん、いや完売してたと思いたいよ俺も。開幕戦ぐらいは完売してほしいなって思うんだけど、広島中日、これもですね十分空席がある状況、これ絶対に言えることは広島県民って熱しやすく冷めやすいのね。で言うとここ数年カープ弱いじゃないですか、それが影響してると思うのよきっと。でこれも十分あると、チケットが。で福岡のソフトバンク日ハム戦がまさかの空席ありなのよこれが。土曜日の試合デーゲームってこともあんのかもしんないけど、んでさ、これ金曜日中に移動したら土曜日のデーゲーム見られんなと思って、でまあ金曜日の18時に収録終わって、でまあ東北と野球の両面待ちの状態で東京駅にとりあえず行きまして、どっちにしようかなっつうところで、今回野球かなと。でじゃあまあとりあえず新幹線で西へ向かおうっつって言って、でひとまずこう新大阪までの自由席のチケットを取って博多行きの新幹線に乗ったから、これ今のところ3カ所どこでも行けるような状況になってるわけですよ。で行き先の鍵を握ってくるのがホテルの状況でございまして、で福岡は金曜日の夜は空きが少なくてお値段も高い、広島も空きが少なくてお値段高いっていう状況なんですけど、大阪がこれがですね最近万博終わってからちょっとホテルが全体的に安くなってきてるんですね。
ダブついてるのか、
ね、分かんないんだけどね、そのさ中国人の観光客の方が今いなくなってる状況じゃない、それも影響してる、
いなくなっちゃってるの、
いなくなっちゃってる、いなくなっちゃってる、
減ってるじゃなくていない感じ、
ほら中国はさ、中国は今日本に行くなっていう政策じゃない、
止めても来る人は来る
じゃん、うん、でもまあほぼほぼいないよね、どこ行っても。
あ、そうなんだ、
うん、
ビッグカメラ、有楽町のビッグカメラのどこの売り場もとっても高らかに中国語が鳴り響いて
る、はい、鳴り響いてる。ただでも今多分ね、中国からの観光客はもうものすごい減ってるし、台湾の観光客の方はいるかもしれないっていうような感じなんですけど、で、まあ、大阪が結構ホテル安くなってから、じゃあこのまま新大阪で降りて大阪泊まろうかっつって言って、でまあホテル、新幹線だから取ったんですけど、アパホテルの谷町4丁目っていう駅前みたいなホテルだったんですよ。もう谷町4丁目ってさ、俺たち関東の人間からするといまいち分かんないじゃない、位置関係で言うと、ね、梅田と難波の間ぐらいのところ、
はい、
でまあ繁華街ってわけではなさそうだから、じゃあちょっとまあ先に梅田で飯食ってホテルチェックインしようなんつって言って、で、まあ、魚食いてえなと思ったから寿司なんか食って、で、まあ、この時点でまだ野球のチケット取ってない状況でチェックインして、で翌日ホテル11時チェックアウトしましたと。で一旦梅田に出て、でちょっとビール飲みながら作戦考えようかっつって言って、このまま京セラドームのチケットをこの場で押さえてもいいし、試合開始が2時だったから広島福岡に移動してもまだ間に合うっていう状況だったわけですよ。
どこの試合が2時開始なの？
広島と福岡の試合。
あ、そのに
広島も、まあ、京セラドームも2時。
あ、その3試合とも14時プレーボールで、
うん、で今11時過ぎに梅田にいるっていう状況だから、まあそうするとさ、こう翌日以降の旅行みたいなことも考えると、まあ広島とかだと、まあ、まあ中国地方かも、あるいは四国に渡るかみたいなことも考えられるし、福岡だとちょっとじゃあ熊本とか行って熊本城を見たりとか、そういうこともしようかなとかありつつ、で大阪で京セラドームの試合見るんだったら、もう一泊大阪泊まって、その次の日日曜日選抜の準決勝を見に行くっていうのもあるなっていうのがあったわけですよ。で、あ、じゃあここ京セラにしようと思って、でその場でこうチケット押さえたんですけども、京セラドーム大阪、俺なんだかんだ初めて行きまして、最寄りは JR で言うと大正って駅なんですよ。大正時代の大正、
大正ね、はいはい、大正駅あるね、はいはい、
でまあさ、大阪ってさ結構何十回と言ってるけどさ、繁華街以外の大阪の姿ってあんま見なくないですか？大正区ら辺のさ、こう、なんつうの？大正駅周辺がさ、こう、なんつったらいいのかな？大阪の人たちが生活してる感じがすごいするのよ。
ね、
人が住んで、営みがある感じ。
そうだね。
それが、なんか、でさ、やっぱ大阪ってさ、水の都って言われてみて、言われてるぐらいからさ、川もいくつも流れてる姿が見えたりとかしてさ、うん、あ、なんかいいなーみたいな、こういう姿初めて見たな、ゆっくりちゃんと見たなと思って、でまあもちろん京セラドーム周辺はそれはまあまあある程度栄えてはいるんですけど、あの駅前にいきなりイオンとビバホームがあるっていう作りなんですよ、大正駅。なんつったらいいのかな、程よい大阪の環状線の中にありながら程よい郊外感がある。で大阪、京セラドーム大阪もなんつったらいいのかな、東京ドームに立地条件としては近いと思うんだけど、東京ドームの周辺って一応なんかさ、後楽園遊園地とかあって全体的なアミューズメントな感じじゃない、なんだけどイオンとビバホームのお隣にすぐ球場があるみたいな、なんか不思議な作りなんよ、なんか。で、もう球場の周りは普通に住宅があったりとかして、なんか、あ、なんかいきなり球場がポツンとあるみたいな感じで、あ、なんか面白いな、あ、ここででもライブとかもやってんだよねみたいな、なんか不思議な作りだなみたいな感じで思って、で、まあ、京セラドーム初めて中入ったんですけど、ガラガラとはいえ、試合を見やすい席は埋まってるんですね。その、グランドに近いところの席は埋まってる。まあ、すげえざっくり言っちゃうと、上段と下段に分かれてると思ってください。席が。球場全体で。で、下段の方はある程度埋まってて、上段がガラガラみたいな感じなんですけど、まあ、試合全体が見られるから、まあ、空いてる席の中でここかなと思って、レフト側のほぼ、センターバックスクリーンの脇みたいなところの席にしたんですよ、上段のね。で、まあ、ご存知の通り、私中高軟式野球部出身でございまして、野球愛は強いし、たくさんの人に野球って面白いなと思ってほしいし、楽しいなって野球って思ってほしいと思ってるんですけど、今回、試合見て、野球って必ずしも面白くないなと。球場で見る場合、席によっても席によっては楽しめないかもしれないなって思いまして。というのも、もう俺の席、センターのバックスクリーンのギリギリのところの上段っていう上の方の席なんで、ホームベースからほぼ100メートル離れてるんですよ。で、俺視力悪いのね。で、100メートル先で140キロと150キロの球投げられても、もはや見えないのよ。全然見えなくて。で、打ったかどうかっていうのは、なんかバットに当たった音でわかるんだけど、もうゴロ打ち返されると、打球の速度が速いとほとんど見えないのよ、もう。どこに飛んだかも把握できないような状況で。で、フライは上がるとかろうじて見えるのはなんでかっていうと、野球場の席って大体青い色してることが多いんですけれども、 さっきも言った通り上の方の席ガラガラなわけですよ。でフライが上がると青をバックに白いボールが上がるからそれは見えるっていうような状況なのね。でそういう状況の中、この日オリックスのピッチャーのクリアレンっていうピッチャーが先発だったんですけど、
元広島ね、
広島ね、そうそう、元広島から移籍して2年目かな、これがめちゃくちゃいいピッチングをしまして、2桁奪三振で完投するっていう、すごいよ、34歳かなんかで開幕にこの状況で仕上げてくるってなかなかすごいことなんですけど、ただ三振ってさ、全ての出来事がホームベース上で完結してるじゃないですか。全く見えないのよ。で、多分ね、いいピッチャーのいい投球って中継で見てた方が分かりやすいし面白いのよ。その100メーターも離れたところから見てても全然面白くないの、見えないし。で、一方よ、楽天のピッチャーがひどかったんだけど、6人で7個ぐらいフォアボール出して1個デッドボールみたいな状況なのよ。で、6失点してるんだけど、大体全部にフォアボール絡んでんだけど、見てる方からすると、ランナーが出てもフォアボールだったりするから、なかなか打球が飛ばなくて面白くないのね。それで、結果的に言うと、その試合1本オリックスがホームラン打ったから、それがちょうどレフトスタンドに入ってくるやつのホームランだったから、それ見られたからまだ良かったんだけど、これからね、初めて野球見に行く、今シーズン初めて野球見に行きますっていう人、見てても面白くない試合もあるっていうのを、ちょっと覚えていてほしいなって思って。で、特に、まあ、今回は片っぽのピッチャーがめちゃめちゃ出来が良くて、片っぽのピッチャーがめちゃめちゃ出来が悪いみたいな状況だったんだけど、両方のピッチャーがすごく出来がいいっていう、いわゆる投手戦っていう試合があるのよ。これは、中継で見た方が、で、なおかつ、解説が入った方が、面白いかもしんない。なので、一回見に行ってもしかしたらつまんないなって思うかもしんないけど、3回ぐらい見に行くと、1個は当たりの試合があると思うから、1回見に行っただけでつまんないっていう判定をしないでほしい。ケイカラーメンと同じ。3回食べてみてくださいっていう。1回だとしつこいって思うかもしれません。
その比喩がわからない。
ケイカラーメンの店必ず書いてあるの。3回食べてみてくださいっていうの。なので、ちょっと、1回だけ見てつまんないとは思わないでほしい。まあ、最近は、スタジアムグルメとかも力入れてるから、いろんな球場が。なんか、選手のプロデュース弁当みたいなとこも力入れてるから、まずはなんかそういうところで楽しんでいただいて、で、まあ2回目も行ってみて、3回ぐらい行けば、1試合ぐらい当たりの時あるんで、まあ多分ね、ホームランが両チームバンバン出るような試合の方が面白いと思うのよね。なので、そういう試合も3回行けば1回ぐらいだと思うんで、1回では諦めないでくださいということだけお伝えできればというところでございます。ということで今週もそろそろ行ってみましょう。石川本場ブルーンの B サイドはライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川キキトと申します。そして本間が3部ぐらいから登場するんじゃないかというようなところで、ブルさんは特に連絡なしというところでございますけれども、まあデイゲームなんで試合終わったのが17時過ぎぐらいだったんですよ。で、まあさあどうすっか、まあどっかに移動することも可能だし、まだ十分、まあこのまま大阪にもう一泊するということも可能だしみたいな状況で、で京セラドームあるのが大正区っていうところのわけなんですけども、実は俺大正区で20年ぐらい前からちょっと一回行ってみてえなと思うところがあって、まあ、そこ別に観光地とかではないんですけど、大正区は昭和の初期のそれぐらいの時代に沖縄から移住してきた人がすごく多いっていう地区で、でその人たちが集まってなんかリトル沖縄、リトル那覇みたいになってるところが地区があるというのを20年ぐらい前になんかで知って、あなんかそういう雰囲気のところ行ってみたいなと思って、でだけどまあさ、なかなか大正区って観光地じゃないから行かないのよ。でなんかそこの地区はなんか商店街があって、 まあなんか、沖縄の食材を売ってるお店があったりとか、沖縄料理の店があったりとか、なんか街中でなんか三線の音が聞こえてきたりするみたいな感じの、まあ情報を知っていて、いつか行ってみたいなと思ってたんだけど、まあ、そこが、京セラドームかの最寄りのバス停からバスで15分ぐらいのところにあるというので、うん、おじゃあせっかくだから行ってみようっていうことで行ってみたんですよ。大阪でバス乗るの俺初めてだったんだよね今回あんま乗んなくない、まあ地下鉄もさ結構便利だし、まあバスあんま乗んないからさ、あ初めてじゃないな、万博の時には乗ったけど、でもまあそういうなんか大阪の市街地を走るバスっての初めてで、東京と違うのよね全然やっぱり、東京だと、大阪も市営バスみたいなやつはなんか運賃均一みたいな感じだと思うんだけど、東京は先払いのことが多いじゃない、先に交通会社ピッてやる、大阪は後でピッてやるの で、ああここも違うんだななんて思いつつ、最寄りのバス停で降りまして、でまあアプリでマップを見ながらこう移動してたら、まあ、その地区の入り口みたいなところがあって、そこに、いきなり目に入った床屋さんの看板が利用大城って書いてあっておなんかいきなり沖縄っぽいの来たなみたいな感じだったんですけど、なんかあいにくだったのが土曜日の夕方5時半とか6時ぐらいなわけですよ。そうするとそのアーケードの商店街なんですけど、その一帯がなんかね、もしかすると休みなのかもしんないし、逆に早すぎたのかもしんないんだけど、ほとんどの店のシャッター降りてんのよ。で沖縄の方とかさ結構な夜のスタート遅めだっていうから、もしかしたら俺が行ったのが早すぎたのかもしんないんだけど、結構シャッター降りててほとんどの店が開いてなかったかな。でまあそれでもシャッターにこう沖縄の離島のポスターが貼ってあったりとか、あとなんか何軒か沖縄関係のものを売ってる店があったりとかだったんですけど、なんかほぼほぼやってなかったから、ちょっとなんか俺の中で不完全燃焼感があったんですよ。でなんかこうなんかもう沖縄っぽいものねえかなみたいな視点で探し始めたんですけど、全然見当たらなくて、したらなんかちょっとその商店街から一本入った通り歩いてたら、なんか歌声が聞こえてきて、であこれは沖縄民謡なのかなと思ってよく聞いたら、なんでか分かんないんだけどオペラだったのねなんでここでオペラと思ったんですけどでまあでもなんかこう初めて観光地とか繁華街じゃない沖縄の姿っていうか、人々が生活してるところをなんかじっくりじっくりってことじゃないけどなんか見たな、なんかねちょっとね下町、大阪で下町っていうのは分かんないけど、なんか高層マンションとかもない感じの一戸建ての家が並んでる感じの地域で、なんかなんか大阪の人たちが本当に生活してるのってこんな感じなんだなっていうのが見れて、なんかそれはそれでなんかこう新しい大阪を今まで触れてこなかった大阪に触れた気がして、なんかすげえ良かったんですよ。でまあさっきも言った通りさ、なんか何十回と大阪行ってもさ、やっぱどうしたって大体がさ梅田と難波の間でこう集約されて終わってるわけですよ。御堂筋線で大体終わるんですよ
石川くんっていうか放送の仕事がその辺に集中してる
でもまあさ、まあ、最近はまあそのなんつうの喫煙ルームのホテル探すとさ決まったホテルに なってることが多いのよ。っていうとで天満のアパホテルとか泊まるようになって、天満は、大阪の環状線でいうと一番上にまあ大阪があったとして右に1個行ったところみたいなところなんですけど、まあ天満は、いわゆる天神橋筋商店街、日本一長い商店街があるところ でそことかも、まあ、行くことも多いですけど、まあそれぐらいのもんで、まあ俺の場合はそうか USJ に行かないからかもしれないな、余計にこの繁華街ばっかり 何その梅田と難波の間にしかいないのは、もしかすると USJ に行く人とかは、もうちょっと海寄りの方にもホテルあったりするから、そっち泊まる人も多いのかな、うん、でまあなんかちょっとまあ大阪いろんなとこ行ってみたいなって気持ちになってきたはなってきたんですよね。で、まあ、その日結局、まあ、ちょっとそんな気にもなったから大阪にもう一泊したっていうところで、それが土曜日の夜っていうところで一旦 CM 行ってきましょうか。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TMACDC みたいに言わねえ。
M&M なんか超でかいんだから。
石川
おまぶるんの
インサイドライブ
ということでございまして、まあ大阪2泊目というところで土曜日、もう一泊したわけなんですけど、まあ3日目日曜日どうしようかなと思って、まあ11時にまたホテルチェックアウトして、でそんでよまた梅田まで出てビール飲みながらどうしようかって考えたんですけど、
ビール飲んでた、
うん、
あれな大
阪。まあそうね、朝最初に飲む飲み物がビールっていう
通天閣前のおっちゃんみたいな感じになって
る。大阪ですからいいんじゃないですかっていう、
まあ、大阪行ったら朝から酒だよなっていう気持ちはあるから、うん、そのままってそう思った。
それこそさ天馬周辺なんかさ、もう駅に向かって歩いてるともう飲んでる人がいるわけよ。
そうだね、水よりもビールのチェコか大阪かだからね。
そうね、チェコの場合ビールしか飲まないかもしれないけど、大阪の場合日本酒とかも行くからね。そんでどうしようかなっつうところで、選抜はチケットが前の日にチェックしたらもう外野の指定席しかなかったんですけど、甲子園球場の外野っての席ってすげえ狭いのよ。でそこにまあ俺リュック持っているわけじゃない、で言うとそのリュックを置くスペースもないぐらい狭いのよ。
狭いってその一席一席椅子一人分が狭いスペースなんだ、
うん、だからちょっと前の日の段階で外野の席しかないんだちょっと無理かなと思って諦めてて、でまあ今のところ選択肢としてはまだ12時前ですから。
あれ天気はどんな感じだった？
天気はねずっと良かったから。でまあなんせもう11時チェックアウトしましたけど、第一試合11時開始なんです。
間に合ってない。
間に合ってない。
何やってんの。行く気ねえじゃん。
でもほら前の日にもうさあもう無理だな、外野の指定、外野の席しかないからダメだなと思った。
諦めあその狭いしね。
そう、うん、でまあ今からまだ広島行ってもその日はね、ペーペードームが13時プレーボールで、で広島は13時半プレーボールだから、現状今梅田にいる段階でまだ一応間に合うは間に合う。
何？プレーボールには間に合わないだろう。福岡に関しては、
いや福岡は間に合うけど広島だったら間に合う。13時半プレーボールだから。でどうしようかなとか、まあ別に野球から離れてもいいし、あるいは大阪でなんかするっていうのもあるかなと思って、そのいろんな大阪の街見たいなっていうところもあったから。でなんか考え方として、今日その日日曜日なわけですよ。関西人だったらどう日曜日を過ごすかなって思って、俺がもし今関西に住んでるとして、ほんで神戸どうかなと。神戸に日曜日にお出かけするっていうのってありかなって思って、神戸に珍しく行ってみることにしました。
なるほど、
うん、
神戸。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライフ。